新約聖書にある神の言葉を朗読し、その解き明かしをいたします。今朝はマタイによる福音書11章28節から30節。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私イエスのもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い、私に学びなさい。そうすれば、あなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。主の御言葉です。主よ、感謝します。今日の聖書の箇所、とっても有名な箇所です。原文では、さあという言葉なんですね。始まりの言葉は。さあというイエス様の呼びかけで始まります。でも英語の翻訳聖書、一番よく読まれているものの一つ、NIV という聖書では、Come to me というイエス様の言葉です。ですけども、この Come という言葉は、実際は来なさいというよりも、さあ、カモーンって感じですね。さあ、ぐずぐずしないで、さあ、という、そういう言葉が、Come という言葉。ですから、イエス様の促し、イエス様の励ましの言葉が最初に来ます。原文では。で、今日読んだのは28節ですが、今日読んだ前のところ、前回お話ししたところ27節では、父なる神様と御子なるイエス様がどういうお方であられるのか、そのことは、私イエスが示そうと思う者にはよく分からせると、そういうイエス様のお約束、イエス様のお言葉です。ですから私父が、また私イエスが何者なのか、それはあなた方もよく知ってるはずです。だからさあ、カモン、もうぐずぐずしていないで、私イエスのもとに今すぐいらっしゃい。特に疲れ果て、人生重たいなぁと感じている、そういうあなたもあなたも、そんな人みんな全員、カモン、さあ、私イエスのところにいらっしゃい、おいで。そんなあなた方を私イエスが休ませてあげるから。それが今日の聖書のメッセージです。イエス様のメッセージです。29節、あなた方は安らぎを得られるとあります。この安らぎという言葉と、それから28節の休ませてあげよう。これ、同じ言葉が使われています。安らぎという言葉と休ませてあげようと、ちょっと言葉違いますけれどもね。でも、英語ですとどちらも rest ですね。rest。イエス様だけが本当の休息、本当の安らぎを与える実力を持っておられる方だ。ですからイエス様はこうやっておっしゃるわけです。イエス様がここでおっしゃっている、その休息が得られないで疲れたもの、また重荷を負うもの、これどういう人かというと、特に宗教的な重荷を負わされている人々のことをイエス様はおっしゃっています。ユージ・ピーラソン先生の「メッセージ」という翻訳聖書があります。英語の割とよく読まれている聖書なんですけどね。この疲れた人、重荷を負うものっていうところで、そのユージン・ピエラソン先生のメッセージですと、ここのところ、ちょっと一部分だけ引用しますけども、burn out on religion, burn out on religion とこう聞いてるんですね。宗教で疲れちゃってると、そう聞いてるんです、イエス様は。 仕事で疲れちゃう。いろんなことで疲れるんですが、ここでイエス様が特におっしゃりたいのは、もう宗教で疲れちゃってない?という、そのことをイエス様は今日のところでおっしゃりたいんですね。ですから今日の2000年前イエス様がこのお言葉をおっしゃっている時の直接的なことはどういうことかというと、ファリサイ派の人々とか律法学者の人々から、これも守りなさい、あれも守りなさい、手の洗い方はこうしなさい、清め方はこうしなさい、あれを食べちゃいけません、これを食べちゃいけません、という、そういういろんな、規則ですね。それを守れ、守れと。そういう人々がもうそのことで疲れ切ってしまう。それを守っても守っても平安が与えられないわけです。ですから、そういう宗教的な疲れを感じている人々のことを、今日のところでは直接的にはイエス様はおっしゃっています。でも2000年後、今生きる私どももしばしば自分で自分の信仰生活の基準を作るんじゃないでしょうか。例えば、毎日聖書を読んで、よくお祈りをして、ちゃんと礼拝者として、ちゃんとしなくっちゃ。とかですね。これはもう別に悪いことでも何でもない。罪でも何でもない。でも、いつしか自分が作った基準で自分を縛ってしまう。このように私はクリスチャンなんだからこう生きていきたいという自分で作る自分の基準で自分をも、自分だけだったらいいんですけども、他の人も縛ってしまう。共同体をも縛ってしまうということがあるんですね。そうすると自分の信仰的、宗教的基準に従えていない、それ満ちていない自分をこう裁いてしまったり、そういう縛りで苦しくなってしまうと。またそういう人から縛られてるなという思い、裁かれてるなという思いになると、周りの人も疲れてしまうということがあります。で、そういう私どもにイエス様は、そんな人々はみんなと、ここでイエス様は今日のところで、作れたもの、重荷を負うものは誰でもとありますよね。この誰でも、全員という言葉が強調されています。そういう人はみんな私イエスのところに、さあカモン、もうグズグズしないで私のところにいらっしゃいとイエス様は招いておられます。私も自分の基準で自分を縛ることがしばしば、たまに結構あります。例えば、牧師なんだから聖書通読を何とかしてるんですけどもね。そうすると、自分の中でこうなんか基準作っちゃうんですね。一日に、皆さんは仕事してらっしゃるけど、僕は牧師なんだから、このために時間をもっともっと使わなきゃいけない。通読のために。せめて10章は読まなきゃなとか、自分でこう決めるわけですよ。そうすると、いやー、10章読めなかった。8章も読めない。というか、今日全然聖書読まないことはないけども、通読ということは、私は今日はできなかった。なんていうことがありますと、できていない感。ですね。自分で作った基準に自分が達成できていない。そのことでモヤモヤします。イエス様のところに行って、イエス様との交わりによって平安、満足、喜びが与えられるというよりも、ともすると自分で作った基準に自分を照らして満足しようとしてしまう。ともすると、自分で自分の信仰生活にこう点数をつけて、その出来栄えを自分で測って、その出来栄えによって安心、休息を得ようとすると。これ、自分で作った宗教的な縛りですね。イエス様によって、イエス様との交わりで、たか安心せよ、一緒にいるよということで安心するんじゃなくて、 自分で作った縛り、自分で作った基準、これで安心を得ようとする。で、それが得られないと、ちょっとこう、モヤモヤ感があるとか、罪悪感が出てくるとか、そういう人々、私どもに、イエス様は、さあ、もうぐずぐずしてないで、私、イエスのところに来なさいと。あなたの基準のところでぐずぐずぐずぐず回ってるんじゃなくて、私、イエスのところに来なさいと、イエス様は、今日のところで招いておられます。で、イエス様のところに行くということは、くびきを追うということです。くびき。くびきってわかるかな、スバル君。くびき。スバル君、くびきって聞いたことない？ね。くびきというのは、こういうものです。見たことある？ない。この動物は何？牛？牛だね。牛何頭いる？二頭いるね。で、このくびきって、今これ木で道具作って二頭の牛をつないでるでしょ？これをくびきっていうのね。イエス様はおっしゃる、今日、くびき、私、イエスのくびきを追いのくびきっていうのは、まあ、なかなか浦安で住んでると見ないですよね。くびきっていうのは、その一頭の牛が、まあ、牛ですから馬力っていうのも変なんですけども、一頭じゃ足りないと。二頭つないで、牛だから馬力っていうのは変だけれども、二馬力にしたいと。一馬力じゃなくて二馬力の、耕運機にしたいと。そのために、こうやって、一頭じゃなくて二頭立てにする。そのために、二頭をつなぐ。そういう道具のことをくびきと言います。英語で言うとヨークって言うんですけどもね。このくびきなんですけれども、イエス様は、私イエスのくびきを追いなさい。私イエスとのくびきにあなたはつながれなさい。ですから、この二頭の牛がいるじゃないですか。で、ちょっと想像してみるならば、イエス様が片方いらっしゃって、で、もう一方の牛は私と、こう思っていただいたらいいでしょうね。私のくびきを追いなさい。私と一緒にくびきを追いなさいと。私一人ですと、私の罪の重荷であるとか、それから、あれもこれも、父なる神様の御心に従えてないなと。そうやって、そんな自分を背負うことが重たいわけです。あるいは、聖書の言葉でありますね。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことに感謝しなさい。これが神様の喜ばれること、御心です。という基準も、どうも満たせてないなと。そういう自分を考えると、重たくなります。ところが、イエス様のくびきに一緒につながれることで、あれができてないな、これができてないな、あんな罪も犯した、こんな罪も犯したという、そういう自分を自分だと背負いきれないんですね。でも、そういう罪の重荷も、イエス様がこうやって一緒に背負ってくださる。代わりに背負ってくださる。代わりに罪の重荷を一緒にくびきを負って、イエス様が代わりに、身代わりに背負ってくださる。そうすると、イエス様が十字架で一切の私の罪を背負ってくださったと。そして今もなお、父なる神様の御心にどれだけ従えているか、従いきれないって私がいるわけです。でも、イエス様が父なる神様に対する、父なる神様の要求ですね。神様を第一にし、そして隣人を自分自身のように愛しなさいという神様の要求、父なる神様の要求を、イエス様は私たちに代わって全部守ってくださったわけです。こうやって、私どもの罪をもイエス様が代わって担ってくださり、 そして父なる神様に対するいろいろな、あれを神様を第一とし、隣人を自分自身のように愛するということをも、私は従い得ないんだけれども、イエス様が代わりに、それも全部私に代わってやってくださった。このイエス様と一緒に首輝きを負わせられるときに、イエス様が代わりに、あなたの全部その重荷を背負うからねとこう言ってくださるわけです。そうすると、このイエス様と一緒に歩んでいくときに、私はとっても楽になるわけです。あれができない私、まだあんな罪を犯した私、でもイエス様と一緒に歩む、イエス様とつながれてますので、イエス様がその罪の重荷も、そして神を第一にし、隣人を自分自身のように愛しなさいということも、イエス様が私に代わって背負ってくださったと。そのイエス様と一緒に首輝きにつながれるというのは、なんと楽なことかと。このことをイエス様は今日のところでおっしゃるんですね。イエス様は三条の水訓で教えてくださいました。隣人を愛しなさい。また、迫害する者のために祝福を祈りなさい。敵のために呪うんじゃなくて、祈りなさい。祝福を祈りなさい。清く生きなさい。人を裁くんじゃないよと。また、思い煩いすぎるんじゃないよと。仕返しをしてやろうと復讐することもしないように。などなど、イエス様がいろんなことを、特に三条の水訓のところで教えてくださっています。そうなんですけども、それをもうすでに私どもは学んだわけですが、でも、そのイエス様の、身教えに従うというよりも、どうしてもやられたらやり返したくなる。愛せない相手を愛することを、イエス様はそうおっしゃるわけですよね。愛せない相手どころか敵を愛しなさい。敵のために祝福を祈りなさいと。で、そのことを、愛しにくいな、あの方は、方のことを愛しなさいとイエス様はおっしゃってる、そうしなきゃな、とこう思うだけで、私どもは心の中に100キロぐらいの鉛が詰まるような思いします。できない。無理だ。私には無理だと。そうして、私どもは、イエス様の、この愛の掟、ご命令に、を、心に、聞くたびに、なんとか逃げられないだろうかと。逃げ道を探すわけです。逃げても逃げても、このイエス様の愛の掟、逃げれば逃げるほど、もう100キロの重りはもっと重たくなるって感じですね。鉛は全然軽くならない。そこでイエス様はおっしゃるわけです。担ぎなさいと。担げと教えている私、イエスの、あなた方生徒でしょうと。だから従ってごらんなさいと。でも我々は嫌です、嫌ですとこう何度も逃げ回るわけです。そんな私にイエス様はおっしゃいます。私、イエスが一緒に首輝きを背負って担うから、だから担いでごらんと。愛せないと思ったあの方、この方を愛してごらん。私が一緒に歩んでるから、愛してみようと。心の足に力を入れてごらん。私が一緒にいることを信じて、私が一緒に担いであげるってことを信じて、じゃからイエス様がそうおっしゃるんだから、イエス様がその力を与えてくださる、首輝き一緒に負ってくださってんですからね。それだからやってみようと、心の足に力入れてごらんと。 で、ほら、担げるでしょう。私イエスがあなたと一緒に首輝きにつながれているんだから、だから私イエスがあなたがあの方、この方を愛し、許し、受け入れ、そういう力を私が一緒に首輝きを負ってあなたに与えるからと、その馬力を与えるから、こうイエス様はおっしゃるのです。で、そのことを何度も何度もイエス様は手取り足取り教え続けてくださいます。それが私イエスは柔和で謙遜なものだからという言葉の意味です。ついてこれないものはもう失格。顔を洗って出直してこいとイエス様はおっしゃらないんですね。ペトロは何度も何度もいろんなことで失敗しました。ある時にはペトロに向かってイエス様はサタン退け、私を邪魔するものとこうペトロに向かってイエス様はきつくおっしゃいました。シモン、シモン、ペトロよ、私イエスがあなたが私の弟子としてついてき続けることができるように、私はあなたが失敗しても失敗しても私はあなたのために祈り続ける、支え続けると、そばに居続けて励ましてくださる。決して見放さない。失敗して私どもは何度も地面に這いつくばるような、そういうものです。そんな私どもと一緒にイエス様は身を低くして、もう一回諦めないでやってごらん。愛そう。愛してみよう。許そう。許してみよう。あの方、この方を受け入れてみよう。こう祈ってチャレンジしてごらんと、何度も何度もイエス様は励ましてくださいます。そういう先生です、イエス様は。そういうお師匠さんです、イエス様は。高いところに立って命令するんじゃなくて、一緒に首輝きを負ってくださって、一緒に地べたを這い回るようにしながら、私どもをイエス様の弟子としてずっと訓練し続けてくださいます。見放さないで。これが、私イエスは柔和で謙遜なものだから、どこまでもへりくだってあなたのレベルに合わせて一緒に歩くからと。で、一緒に歩く中でだんだんだんだんあなたは私の弟子としてイエス様の弟子としての筋力がついてくるから、その筋トレトレーニングを私が一緒にするからと。これがイエス様です。ベンチプレス100キロできるようになったらついてきていいじゃなくて、いや全然上がらないんです、5キロも上がらないんですという、その私に、5キロのしか上げられないんですという私には、イエス様はそういうものとして私に一緒に行ってくださると。イエス様、10キロ上げられるようになりました。愛の掟を。そしたら、10キロ上げられるものとなった私どもを、さらに、もう5キロ、愛の掟を上げられるように、イエス様は一緒にいてくださいます。途中で弱って、昨日は20キロ上げられたんですが、今日10キロしか上がらないんですよね、という私どもには、また、励ましてくださいます。一緒にいて。これが、どこまでもへりくだって私どもを見放さないで一緒にいて励まし続けてくださる。私はそういうものだとイエス様はおっしゃいます。くびき、先ほどのくびきですね。くびきという道具は、これは休むための道具じゃないんですね。クッションであるとか、椅子であるとか、ソファーであるとか、これ休むための座布団であるとか、休むための、そのための道具です。でも、くびきというのは、イエス様の愛の掟に従っていくための道具なんですね。イエス様に担われて歩むための道具です。 イエス様、一緒に歩ませてくださいとお願いする。これ一緒に首輝を、イエス様の首輝に私もつながらせてください。これ信仰ですね。一緒に歩んでください。あなたが一緒に歩んでくださるということを信じて歩んでいきます。これが、イエス様の首輝を追うということです。ですから、首輝っていうのは休むためのものじゃなくって、イエス様の弟子として、少しでもイエス様の弟子らしくなっていく。愛の掟、イエス様の愛の掟を担えるものとなるように、そのためにイエス様が与えてくださる道具、これが首輝です。でも言い換えたら信仰ですね。私は少しでもイエス様に似たものにさせていただきたい。でも自分じゃとてもできない。イエス様が一緒にいてくれないと。イエス様お願いします。これが首輝です。筋トレトレーニングのためのトレーニングのマシーン、これが首輝です。イエス様と一緒につながりながら、イエス様がトレーナーですから、イエス様がトレーニング教えてくださる通りに、じゃあこの愛のこの力を入れてみようと。許すこっちの力を入れてみよう。受け入れるというこっちの力を入れてみようということをイエス様が一緒に教えてくれます。これが首輝という道具なんですね。イエス様は、イエス様の首輝を背負って、イエス様と一緒にイエス様が教えてくださる教え、また、私に与えられているイエス様からのミッションがあります。使命ですね。これにイエス様が与えてくださっている使命ですので、それに応えようとすると。今朝も、アッコ長老がここに立って、四式をしてくださいました。これイエス様が与えてくださったミッションなんですね。よくやってくださったなと、もう長老さんたちやってくださるために思います。私はもう、これ仕事ですから、毎回毎回ドキドキしながらってことはあんまりないです。でも長老さんたち大変だろうなと。これでもイエス様が与えてくださるミッションです。一人一人の長老さんたち逃げないでそれを受け止めてくださる。逃げたくなることもあるかもしれませんね。でも逃げないで受け止めてくださる。もういろんなミッションがその時その時私ども与えられています。20代の大学生の光くんには光くんのミッションが与えられています。70前の私には私でミッションが与えられています。使命が。皆様方一人一人、私よりもと先輩の方々もそうです。いやいや、もう私何もできません。できなくていい。私と一緒に歩み続けなさい。生き続けなさい。息をし続けなさい。毎日食べ続けなさい。そして、私、イエスの弟子として歩み続けなさい。これが、そういう使命、ミッションが与えられることを、そういう時も私どもにはやってきます。その時、その時に与えられるイエス様からの使命、ミッションに、応えて生きようとする。イエス様から離れないで、イエス様からいろんな力をいただきながら、許しと愛の力をいただきながら歩む。すると到底担げないと思っていたいろんなその時々の重荷、あの方を、この方を愛し許し受け入れる、いや、とてもそれはできないなという、そういう重荷、これがイエス様からその都度与えられるわけです。で、逃げ回るのをやめて、イエス様に従ってイエス様と一緒に担いでみようと、こう思って 心を決して、心を気に決めて、イエス様が一緒にいてくださるっていうんだから信じてやってみようと思って、担ぐ前はこんなものは担げようはずがありませんと思ってたんですけども、イエス様がおっしゃるから、じゃあ力を入れて担いでみます、イエス様と言って、イエス様と同じくびきを、イエス様のくびきを追いながら担いでみると、あれ軽いじゃん、全然簡単じゃんとなるわけなんですね。実感するわけです。で、その時に同時に、魂には逃げ回ってる時には味わえない平安、喜び、充実感が与えられます。私どもはその時々イエス様から繰り返しますが、ミッション、使命が与えられています。久しぶりに秀子さんが今日礼拝にご一緒しています。ハワイに行ってテロ長老と一緒に、どんなミッションが与えられているんでしょうかね。我々には想像がつかない大きなミッション。でもそれはイエス様が与えてくださるミッションなので、とても大きなミッションで、私ら夫婦にはちょっと重たいなということがあるかもしれない。でもイエス様が与えてくださるミッション、イエス様が一緒に首輝を追ってくださっているので、やってごらん、テル、ヒデコ、私が一緒にいるからやってごらん、イエス様が一緒になってくださるんだからやってみます。やってみるまでは1トンか2トンあるように思ったんですけども、やってみると一歩一歩歩んでいけると、道が開かれていく。イエス様と一緒の首輝を追って、イエス様に一緒に担いでいただけると、いただくと、一つ一つ私ども一人一人に与えられているその時々のミッション、使命を果たさせていただきます。それも一歩一歩。あなたが今イエス様から与えられている使命、ミッションというのは何でしょうか。それぞれ一人一人その時々変わります。そのミッション、その使命、逃げ回ってないでしょうね。時に逃げ回ることがあるかもしれません。でも思い切ってイエス様のくびきを背負って、イエス様が一緒にいてくださるんだということに信頼して、イエス様と一緒に歩みましょう。イエス様が使命、与えてくださる使命、ミッションを果たさせてくださる力を、その都度その都度イエス様与えてくださいます。そして逃げ回らずに、一つ一つイエス様がおっしゃる通りにその使命を担いでみます。イエス様よろしくお願いしますという時に担がせていただいて、あ、軽かった、思ったより簡単だった、イエス様ありがとうございますと、魂に、人生に平安が、喜びがイエス様によって注がれます。祈ります。主イエスキリストよ、あなたと一緒にあなたのくびきにつながれて歩むものとならせてください。あなたに従う道はあなたのくびきを追って、あなたと一緒に歩むその道は、その前へ思っていた大きな重たさ、困難さでしたけれども、イエス様に従ってみると、なんと軽く、それは簡単なことであるか、そのことをイエス様、一回一回実感させてください。あなたに従いつつ、あなたからのミッションに従って生きる。そういう一日一日、心よい疲れを、気持ちのよい疲れを味わいつつ、まことの休息、安らぎを、日々あなたのしもべ、あなたの弟子として 味わわせてください。イエス様の御名によってお願いします。アーメン。主に祈りつつ賛美を捧げましょう。無理なくお立ちいただける方はお立ちいただいて、賛美歌517番。